TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
第4波といって差し支えない、尾身会長が危機感訴え。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身会長は今日、衆議院内閣委員会に出席し、感染が拡大している現状について第4波といって差し支えないと強調するとともに、まん延防止等重点措置など政府が機動的に対応する必要があるという考えを示しました。尾身会長はこれまで第4波に入りつつあるという認識を示していましたが、一段と危機感を強めた形です。一方、埼玉県の大野知事は、現在の感染状況が続けば新規感染者が急増するとして、まん延防止等重点措置について政府への要請の検討に入る考えを示し、また愛知県の大村知事も重点措置を国に要請する考えを示しました。これに対し、西村経済再生担当大臣は国会で、両県とも変異株感染の割合の高まりを懸念していると説明。変異ウイルスについては、昨日東京都で1日の人数としては過去最多となる80人の感染を発表するなど広がっています。また東京都は今日、新型コロナの新規感染者が591人確認されたと発表しました。
それでは今日の国会、衆参両院でコロナ関連の質疑が行われております、はい、まず衆議院の内閣委員会、立憲民主党の今井正人議員と西村経済再生担当大臣、政府分科会の尾身会長とのやり取りです。
現在の大阪、兵庫、宮城、東京、京都、沖縄と、まん延と、まん延防止等重点措置が適用されていますけれども、昨日あたりから愛知、神奈川、埼玉、千葉、このあたりの首長の皆さんからも、まん延防止等重点措置の適用を検討したいというようなご発言があったと思いますけれども、おそらく今週中に判断がされるんじゃないかなと思うんですけれども、政府としての今のお考えをお聞かせください。
西村大臣。ステージの水準自体はですね、まだ、いわゆるステージ2から3に移る、4のような緊急事態宣言が視野に入るような、その厳しいレベルまではなっておりませんが、特に愛知は感染のこのスピードが増加傾向が非常に早いということで、危機感を持っておられます。このあたりの状況をよく分析をしですね、専門家の意見も聞きながら、適切に判断をしていきたい。さまざまな措置、まん延防止等重点措置も含めて、機動的に対応することが必要だというふうに考えております。
山井君。
これはもうこの段階まで来るとですね、私はもう第4波に入ってきているというふうに個人的には思っているんですけれども、理事長としての今のご認識を教えていただきたいと思います。
独立行政法人地域医療機能推進機構、尾身理事長。
お答えします。今の状況はいわゆる第4波といって、私はもう差し支えないと思います。それで変異株の影響もあってですね、これはまん延防等重点措置なんかもですね、発出するなら、やっぱり私は極めて迅速に機動的に出す必要がある時期に来ていると思います。
今井君。
まん延防止等重点措置は大体期間1ヶ月ぐらい設定していますけれども、尾身理事長はある程度その経過を観察して、今もおっしゃってましたが、状況を見て、次なる例えば緊急事態宣言を、に変えるなら変えるという措置をするべきだというご意見ですが、その経過観察をする期間というのはどれぐらいを想定していらっしゃいますか。例えば1週間とか2週間とか、その辺を教えていただきたいと思います。
尾身理事長。
お答えします。私は何もしないで経過観察をするだけという余裕はないと思います。今の大阪の場合は、先ほど申し上げましたように、人流が下がってて新規の感染者が下がってくる可能性はあります。でしかし一番大事なのは医療の逼迫ですから、 それで効果がなければさらに強い対策を打つということだと思います。
立憲民主党今井正人議員の質疑、こちらに対して、政府側そして参考人側は今は第4波といって差し支えはないと、ただあのステージ4というような緊急事態宣言が視野に入るようなレベルかどうかというと、その点については西村大臣は否定しているという状況でした、はい、続いて衆議院の方に行きましょう。厚生労働委員会立憲民主党の長妻昭議員と政府分科会の尾身会長とのやり取りです。
第4波にですね、入っているんではないかと、大阪ではですね、医療の当事者が医療崩壊だと、こういうふうにもうおっしゃってます。これ、尾身先生にお伺いしますが、以前、第4波にもう入ったということで、日本はよろしいでございますか。
尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。
はい、いわゆる、一般の社会で言われている第4波というのにもう入っているというのは間違いないと思います。
長妻昭君。
それでですね、大阪はですね、まん延防止措置を出した2週間後の来週の19日までですね、様子を見て緊急事態宣言発出の要請を判断するとされているんですが、これはですね、今医療崩壊が起こっているというふうに当事者も大阪で言われておられるんで、これそこを来週まで待って、様子を見て緊急事態宣言の要請というよりは、私は直ちにですね、緊急事態宣言の要請の準備に入るということが必要だと思うんですが、尾身先生はいかがでございますか。
尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。
私は当然、今、委員おっしゃるように、緊急事態宣言を出す可能性については、十分検討する必要があると思いますが、その前に私はこういう席で申し上げたいのは、今の大阪、大阪が一つの典型的な例だと思いますけど、一番大事なことは、今はもう人流が減っているので、いわゆる新規の感染者数というのは、いずれ頭打ちする可能性があると。可能性があります。したがって私は一番大事なことは今の状況をどう好転するか、特にですね、医療の供給体制、こういうことの中でいわゆる重点措置で不十分であるという判断があればすぐに緊急事態宣言に変えるべきだし、いやいや緊急事態宣言重点措置の選択じゃなくて今やるべきことはあるんだと言ったらそれに集中すべきということだと私は思います。
立憲民主党長妻昭議員と政府分科会尾身会長とのやり取りでした。大阪はこのまん延防止等重点措置を行うことなどによって人の流れが減っている、だから今はその増え続けている感染者数だけれどもいずれ頭打ちになるのではないか、ならなければ緊急事態宣言を出そうじゃないかということ、ただどのタイミングでそれを判断するのかということについてはこのあたり専門家は悩ませているということのようですね。では再び衆議院厚生労働委員会立憲民主党の尾辻かな子議員がワクチンの廃棄ありましたね、接種開始されたけれどもその接種しきれないものを廃棄するというような動きについて、厚生労働省の担当者に質問しています。
またですね、またとか言ってしまったらすいません、あれなんですけれども、なんか余ったワクチン、昨日も接種したときに余ったワクチンが、その場にいる若者に、打ってもいいよと、柔軟にやっていただいていいよということをおっしゃったんですね。ただこのシステムを私見る限り、いやそれは本当にできるのかな、つまりこれね、廃棄する自治体が悪いというよりはそういうルールになっていないことの方が、問題なんじゃないかなというふうに思うんですが、ちょっとこの河野大臣の発言、そしてこういうふうに本当にワクチン接種はなるのか、それともまた検討されているのか、お答えできたらちょっとお答えいただければと思います。
塩林健康局長。
すみません、申し訳ありません。河野大臣の発言をちょっと、確認しないといけませんので、その上で、どうしたいと思います。
副大臣、発言については確認されているでしょうか。
はい、山本厚生労働副大臣。
はい、発言については確認しております。
はい、尾辻かな子さん。
河野大臣がおっしゃるようなことは可能なんでしょうか、今のシステムで。
すごくないです。はい、
筆記を止めてください。はい、
申し訳ありません。ちょっと通告されてなかったので、ちょっと今お答えすることができません。
尾辻かな子さん、
はい、要はですね、この一言でも松谷先生ずっとね、今いらっしゃらないですね、ずっとおっしゃられているように一言を言われるだけでもう自治体大混乱になるわけです。でこれね、本当にそれが可能になるなら通知を出していただきたい。つまり文書主義ですから、これね、大臣が言葉だけで言って、そしてですよ、じゃあみんな余ったやつは売ってくれるんでしょとか言って来てもらったら余計に混乱するわけです。なのでもしそれをするのであれば、ちゃんと通知に落とし込んでいただきたいと思います。
立憲民主党尾辻かな子議員と厚生労働省とのやり取りでした、はい、これ河野大臣の発言というのは先日ね、ワクチンが一部自治体でこう接種予定だった人の予約者が来なかったので余ったということ、うんうん、それについて廃棄されたという報道に対して捨てずに売ってくださいと、現場対応してくださいというのことを河野大臣が言ったわけですね、うんうん、でもそれがシステム上そもそも可能なのかと、可能でない状況なのであればそれは自治体を叩いているようで、その制度作りをしなかった国の不作為なのではないかというような趣旨で質問がされているんですね、うん、で質問通告してないからそれについて答えられないという反応だったので、うん、ということは質問通告しないと答えられないほど制度上では整えていないというか、うん、想定していないということだと思うんですよ、余ったワクチンを打つということが。だとするならばこれはやっぱり政府の問題として整備することが必要なんじゃないかということで、このワクチンをしっかりと使い切っていくことについてどうするのかという政府の見解、これを文書で出すことが必要かなと思います。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954